インカークプラスジョンドーおーい。はい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉ドストレイユ団員インカク、またの名前を忍者作家ジョンドーがお送りしてます。ラジオしてます。今日も来ます。はい、267日目でございます。267というわけで今日やっていきましょう。はい、月曜日ですね。なのでもうあれですね、来週あれですね、純と愛来週でございます。だから来週はもう僕は、だから今もうバスに乗って、いやもう向こうにいますね。僕はもう止まってますね、ちょうど。だからこのね、18日回った直後の深夜でございますけども、もう来週にはもう向こうに行ってるぞというわけでございますけどもね。ね、まあ今日はね、いろいろ、映像ですね、ヒップホップ侍の本編映像、作中で使うやつをね、撮影したりしてましてね。だからまあ珍しく早起きしたんですけどもね。まあ珍しく、まあその、用事があるからまあ早起きしたんですけども。まあついでなんで、トリコを録画しておきました。ね、撮ろうと思っていつも忘れるんですよね。毎週。なんでね、まあ、とりあえずまあ今日はね、起きたんで、トリコを録画してから、スミちゃんに向かいましたけどもね。うん。まあで、それでヒップホップ侍のね、オープニングの映像を撮りまして、ね、まあいろいろやってましたけどもね。あとまあパラッパラッパーをスミタンしてやったりしましたけどもね。テラオ、ゲームセンターテラオのあの回はもう出たのかな。もう公開されたかな。そのスミタが初めてプレステで買ったゲームがパラッパラッパーっていう話ね。初めてだっけ、よくやるゲームかな。まあそれでただパラッパラッパーがめっちゃ下手くそっていうね、スミタが。まあ僕もね、本当に、出た当時ですね。出た当時、兄貴の友達の家ですかね。兄貴の友達の家で、一回プレイして、それで、うん、実際触ったのはそんなにないですね、パラッパラッパー。その後借りて家でやったりしたのかな。ちょっとあれですけどね。でもまあ、久しぶりにプレイしましたけどもね。やっぱね、5面が一番難しい。パラッパラッパーは、5面が。ね、やったことある方は、ね、多いか少ないかちょっとわかりませんけどもね、あのゲームがどんだけメジャーなのかはあれですけども。ね、玉ねぎ先生行って、免許取って、お金稼いで、ケーキ作って、トイレ行って、トイレのステージが一番難しい。で、しかもあのね、トイレのステージ、まあ、今までの4人の先生が全員出てくるんですけども、ステージが短いと言いますか、だから、4人先生がそれぞれ、フレーズ2個で勝負してきて、1個目のフレーズやって、2個目のフレーズやって、1個目のフレーズやって、2個目のフレーズやって、1人倒して、で、二人目も同じようにやっていくって4回やるんですけども、なんで、その、フレーズの種類が、そんなに、ちょっとね、例の曲が流れてしまったので飛ばしましょう。これさすがにね。まあ、この後どうせ流れるんで。何の話だ？そうそう、だからその、フレーズの数は少ないんで、だから、で、しかもフレーズの数は少ない上に、その、だから、4人の先生がそれぞれ自分のフレーズ出してくるんで、例えばその、玉ねぎ先生のステージだったら、大体玉ねぎ先生の傾向みたいなものがあるんですよ。結構玉ねぎ先生はこのタイミング、こう、ちゃんとこう、ちゃんと刻んでくるなとか、この先生は例えば3連符を使ってきてとか、 あの特徴的なフレーズがあったりとかするんですけども、その4人の先生がそれぞれ自分のフレーズで戦ってくるんで、苦手なフレーズが1個あったらもうおしまいなんですよ。あのパラッパラッパーって、あの2周目以降はあのクールまで行けるんですけども、1周目はクールに行けないんで、だからあのクール、グッド、バッド、ワーストかな、なんか4段階あって、あ、まあグッド以上だったらクリアなんですけど、最初グッドで、で、普通や、まあ、上手かったら、一個上が点滅するんですね。で、さらにその後、また上手かったら、その一個上に行ける。だから、グッドの状態で、上手いこと言ったら、クールが点滅する。で、次、そのクールが点滅している状態で、上手くやると、クールになるんですけども、一周目はクールに行けないんで、グッドに戻るんですね。で、では、グッドの状態で、ちょっとミスると、バッドが点滅する。で、そのバッドが点滅してる状態でうまくいくとグッドに戻れるんだけど、うまくいかなかったらバッドになってしまう。だからその、クールに上がれないっていうのは、つまり、ミスできる数が減っちゃうってことなんですよ。あの、クールになってる状態だったら、一回ミスして、だから、クールの状態だったら、あの、4回ミスしても、クリアはできるんだけども、グッドの状態だったら、2回ミスしたらもう無理なんですね。で、あの、4人目の鶏のフレーズがちょっと難しくて、だからその難しいフレーズを1212って出してくるんですけども、だから1個目のフレーズでミスって、で2個目のフレーズでもミスったら、もうあって、つまり1個目のフレーズも2個目のフレーズもリズムを取れてないってことですから、そのフレーズをもう一回やったところで当然無理じゃないですか。だからもうね、たまに、ね、その4人目の鶏の先生の半分が終わった時点でもうわかるんですよ。あ、今回無理だとか、今回いけそうだみたいな。なんでね、もう本当に、あのステージだけが本当に僕難しくて、あのね、最終面はまだいけるんですよ。あの、途中で、あの、バッドに落ちたりはするんですけども、まあいける。まあその、点数を稼げるポイントがあるんで、稼ぎポイントが。あの、一回バッドに落ち込んでやっても、稼ぎポイントで、なんとか挽回はできるんですけども、それがね、できなくて、その、にまた、その、トイレのステージでは。で、パラッパラッパはね、初見でやった人は絶対つまずくと思うんですけども、音ゲーって基本、お手本が流れたから自分が流れるじゃないですか。それが、何の説明もなしに逆転する瞬間があるんですよ。最終面だけ。説明書にもないんですよ、そんな。先生がやって、パラッパがやってっていう風にゲームは進むぞってあって、そこが逆転することがあるから気をつけろみたいなものは一切ないんですけども、だから、てっててれて、てててて、あがっぴりみたいな、朝、セイホー、ホー、セイホー、ホー、ホー、ホー、セイホー、ホー、ホー、ホー、ホー、ホーっていうのを、先生がセイホーって言って、パラッパがセイホーって言って、で、先生がセイホー、ホーって言って、パラッパがホー、ホーって言ってっていう、いわゆるまあコールアンドレスポンス、コールアンドレスポンスをやるんですけども、その、最終面の一番最後のとこだけ、全く説明ゼロで、急に、パラッパがセイホーって言うんですよ。で、楽譜は、もちろん止まんないわけで、で、しかも今かパラッパの番か先生の番かって見分けるのは、その楽譜の上を走ってるマーカーでしかないんですよ。パラッパの顔が、スーって進んでるか、先生の顔のマーカーがスーって進んでるかの違いしかないくて、で、急に変えられるんで、だから初見では何が起こったか分かんないんですよ、まず。急になんか下がって、よくよく見てなんかおかしいぞって思って、よく見たら、いつの間にか先生なしで全部自分でやることになってるっていう、そういう、それに気づけないっていうのが、本当に、初見殺しの ステージで。でも、でもね、でもなんか、ボタン押したらなんとかなるんですよ、最終面は。なんか、まあ、その、ボタンとボタンの間隔が空いてるんで、とりあえずこの、楽譜が急に出てくるんで、もちろん、リズムは取れないですけども、でも、出てるボタンをとりあえず押せば、なんとかなる。なんとかクリアはできるレベルで、だから本当に5面だけが本当に難しいっていう記憶が、思い出が僕にはあるんですけども、でもまあね、一応、クリアはできましたね。で、2周目以降ね、パラッパラッパあるんですけども、ちょっとゲームが変わって、そのね、4段階のクールに行けるんですけども、クールに行ったら先生が消えるんですよ。先生が消えて、もうお前は一人でやっていけるから、あとのまあ全部一人で繋げっつって先生が消える。で、本当に楽譜もなんもない状態でパラッパが一人いて、じゃああと曲の尺は変わらないんで、あとこんだけまあ繋いでねっていうモードに入る。で、そのモードに入るとね、十字キーの右左をうまいこと使えるんですよ。使えるんですけども、僕はそこまではいけなかったですね。玉ねぎ先生はボタン連打でなんとかなるんですよ。丸がパンチで、バツがキックみたいな単純な割り振りなんでいけるんですけども、他の先生は、例えば、丸ボタン4つ押して1個の文章とかなって、そういう時って、例えば、丸ボタン3つで終わっちゃうと文章が途中で終わっちゃうんで、なんか、ちょっとみたいな、ふうになっちゃって、だから、クールの状態でクリアしたことあるのは、玉ねぎ先生だけですね。あとはもうクールにも行けずに、もう行けないまま、今まで暮らしてきましたけどもね。まあ、今日も当然無理でしたけどもね。まあ、そういう感じで、撮影しましたよという話でした。はい。というわけでね、インカクでございました。ジョンドーでございます。はい。
ポルチオの、今日は何の日のコーナー。3日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムとは、ポルチオタイムとはこのラジオに3日に一遍現れるポルチオさんが、今日は何の日というヨタ話を披露するコーナーです。はい。2月18日、まず今日はね、1587年、元スコットランド女王メアリーが、イングランド女王エリザベス1世の暗殺計画に加担したことにより処刑される。このメアリー王女は、たびたび出てきますね。このポルチオタイムに。多分3回目のご登場だと思いますけどもね。ジョジョの第1部に出てきた人ですね、メアリー。あの二人の騎士を従えてた。ね。あの二人の騎士は過去の人物ですけども。はい。1911年、インドで、世界で初めて飛行機で郵便物が運ばれる。というね。なぜインドなんだという感じですけど、まあ、そのなんか、展覧会かなんかの余興として、まあ、飛行機で郵便を運んだということらしいです。まあ、だからこれで今日ね、エアメールの日という記念日になってます。1930年、アメリカ人のクライド・トンボーが冥王星を発見します。ね、もう随分前に、準惑星に落とされましたけどもね。だから今日は、冥王星の日です。1950年、第1回札幌雪祭りが開催される。1954年、ロサンゼルスに初めてのサイエントロジー協会が創設される。サイエントロジーって言ったらね、サウスパークのコックさんの中の人がサイエントロジーの人で、サウスパークでサイエントロジーをネタにされたから怒って降板したっていうことしか知りませんけども。1968年、イギリスが、大陸との時差を解消するために、今までのグリーンリッジ時間から、中央ヨーロッパ時間に変える。その後、71年に元に戻すというね。 何がしたかったんだという話ですけども、まあその大陸とまあつながりが深いんで、まあ1時間時差があってちょっと困るぞというわけで、その時差を時間を1時間変えたんですけども、あの冬にその寒い時にまだ暗い時に子供が登校して交通事故に遭うということが多発したそうで、それでまあ元の時間に戻したぞという。あとね、1979年サハラ砂漠で雪が降ってます。もちろん観測史上初の珍しいことですね。今日はね、影山博信さんの誕生日です。あとジョン・トラボルタとネズッチと、あとフェラーリ創設者のフェラーリさん、はい、お誕生日おめでとうございます。はい、4度ね、途中ちょっとね時報が入りましたけどもね、まあ気を取り直してやっていきますけどもね、一枚下げ更新しようかなと思います。まあね、もうちょっとで完成するんで、まあ今日は別に急いでやるものでもないんで、まあ今日か明日にでも1ページだけ下げ更新してから東京に向かおうかなと。さすがにね、もうすぐ小屋入れしちゃうんでね、それ以降の、だからもう今月中はこの1枚でね、ラストということになりますけれどもね。ねえ、ねえ、まあ今回その引き、ね、あのページで終わらせたことによる引きの効果がちょっと今回はあったかなという感じがして、ねえ、ちょっと手応えあったなという感じですけどもね。ねえ、まあ、そういう感じですけどもね。ホームページにもね、いろいろ変えないとなとか、言ってるだけでずっと過ごしてますけどね。もうこれはもう、そのうち、本当にそのうち変えるんでね、あれですけど。あ、恐竜じゃの話しよう。電獣戦隊、恐竜じゃ、第1話。ね、ビデオがね、いっぱい溜まってますけども、とりあえず恐竜じゃだけ見まして、いや、素敵。素敵ですね、あれは。まあね、何見ても素敵って言いますけどね、戦隊だと僕は。あれですけどもね、まあ、ゴーバスね、ゴーバスがああいう感じで、作風だったんでね、ああいう感じの。もう、ガラッと、変えて。いやーね、第1話にものすごいなんか詰め込んでると言いますか。だからその、冷静に考えると、そんなにアクションばっかりってわけでもないんですけども、ね、冒頭のね、なんか、東京、北極、南海の孤島みたいなね、感じとか、すごいね、で、いきなりなんか、襲われててみたいなね、むちゃくちゃな感じとか、ね、賢人、何でしたっけ、名前、鳥さんとかね、いいキャラクターしてますしね、だから、あれですね、戦隊のメンバー5人だけど、正体隠しておこうぜっていうのは新しいですね。あの感じ。多分今までなかったと思うんで、あれは新鮮でしたね。ああいうこと言うっていうのは。だからその、最初から5人戦隊なんだけども、一番最初のロボットが3体合体じゃないですか。じゃないですかっていうか、まあそうなんですけども、だからそれはまあそれは、バンダイの持ってくるもので、バンダイとしては最初の戦隊5人で、ロボットは最初は3体合体で、あとは乾燥していくね、手足を乾燥していく形でいきましょうっていう風になって、じゃあそれなぜかっていうのを作るのは東映側のあれなんですけども、それをそのだから黒と緑がのあのドライな関係でいいじゃんっていうスタンスっていうのは、まあ理由としてなるほどと思いましたね。思いましたね、あれは。だからそので、第2話の予告見たらもう早くも赤とピンクと青は普通に素顔で合ってるんで、だからあの3人はまあ普通に別にそういう感じで、いや、青じゃないか。緑か。青か。 青ですよ、青ね。うん。赤と青とピンクが、あの、顔出しで青という感じですね。だから、その、ある意味、その、ハリケンジャーとゴーライジャー的な、その、一応、体としては、恐竜ジャーっていう5人のチームなんだけども、中で2つの派閥に分かれてて、ああいう風になってるっていうのは、その、ロボットがああいう感じになってるっていうことの、その、説得力として、なかなかあるんで、その点は面白かったですね。あの、おもちゃもね、あの銃とか剣もね、いい、かっこいい感じでね、欲しくなりますね、久しぶりに、特撮玩具が。あの、曲がいい感じで終わってしまったのでね、今日はこの辺にしておきましょう。インカクスラッシュジョンドーは本日はここまで、また明日お会いしましょう。バイナラ。